キッカジベスのポッドキャスト、アウェー。さあというわけでございまして、スキップカジベスのポッドキャストでございますけどもね、すごいショックなんですけど、まあめちゃめちゃ使いすぎたのかなと思うんだけど、まあ皆さんご存知の通り、俺アナログじゃないですか。うん、めちゃめちゃアナログじゃないですか。で、ネットフリックスとかアマゾンとかプライムとか、まあ唯一俺が入ってもいいなと思うのは U-NEXT のみなんですけど、U-NEXT に関して言うと作品数が違うんですよ。で、もう
ラインナップじゃない。
そう、ラインナップのマニアックさが一番際立ってるから、U-NEXT だったら入ってもいい。アマゾン、正直アマゾンとかネットフリックスはもう全然もう違う部類。そのオリジナルコンテンツがあるっていうだけ、俺にとっての魅力は。でもなーって、でやっぱ知り合いとかから見せてもらったりするじゃん。だけどそんなでもないなみたいな。だから新幹線大爆破も見たし、地面師、あ、地面師はよかったな、地面師たちも見たし、あとあれ、あ、それよりも合格情報が超よかった、
あ、
うん、もう見たし。だから、ちょっと長すぎてめんどくさいなと思ったあっちは3話までしか見てないんだけど、あの、全裸監督、よく止めれたなと思う。
サンクチュアリとか見てないですか。
サンクチュアリ見てないです。あのお相撲さんの話でしょ。だからそれだから U-NEXT だったら入ってみんなみたいなタイプじゃん俺。それで全部俺スカパー頼りじゃん。あのめんどくさいアンテナをつけてるタイプじゃん業者に。でそれで録画してダビングしていくっていう作業を。
ダビング、
うん、俺はあれじゃん、
ハードディスクじゃなく
て。ちょっと待って、だから分かってんの分かってんの。ハードディスクは当たり前じゃん、ハードディスクに入るんだから。だからハードディスクからダビングして形として残したいの、自分の中にね、持っておきたいの。そういうタイプじゃん、はい、俺はご存知のはずじゃんかさばるの分かってる、分かってるよ。じゃあそれなりに見返すのって言われたら、いやそんなことはない。だけどあるって幸せじゃんってこと
は。あの寅さんのディアゴスティーニのみたいに、
あ、ありがとう、終わった
終わった
ありがとうございますついに終わりました
何年越しの、
2年ぐらいかかったね。ディアゴスも終わって、ちょっと泣きそうになった
もん。
終わった。
カバンもらえんでしたっけ。
トランクもらってるもん。トランクはもうね、あの全館あの予約をした時点でもうトランクはすぐ届いて、でバインダーが届かないってことは、これバインダー注文し忘れたかもしれない。だから恐ろしい数の寅さん冊子が残ってしまって、ちょっとやべえなこれって思ってる最中なんですけど、そんでまあディアゴチーネもあって、でまあまあそれはそれでいいんだけど、その DVD にダビングするじゃん。で DVD にダビングすることがめんどくさいけど愛おしい作業なの。あーチキシャーみたいな。
でも DVD 発売なくなるんじゃないですか、ディスク自体。
そうなの、うん、
生産終了の方向のはず。
え、じゃあどうすんの、どうすんだよ、じゃあブルーレイディスク
もうなくなってくんじゃない。
そう、じゃあ配信でデジタル上にしか残らないの、それって。
メモリー取っておけばいいんじゃないですか、なんかの、
あー、パソコン上、パソコンに引っ張って、
まあ、外部でも USB メモリーみたいなやつとか、はい、
あとはもう手書きで書いてノートにまとめて書いて
ああ、そういうこと。あ、映画日記みたいに藤子不二雄かお前昔の手塚先生とかね。いやだからそれで、そうなの、 DVD 発売中止なの、
うん、ディスク自体生産しなくなるはず、
だから今すごい値段が上がってますよ、うん、ディスクの。
そうなの、うん、うわやばいね。で、DVD が壊れたって話したかったんだけど、
ああプレイヤーが、
しかも違うの、うちのプレイヤーってビデオも見れる、
はあ、
でこれも製造中止なんだよね、もう
自体、あとテープ自体がもう持たないんです。
はいはい、だからその VHS も見れる、で DVD が見れる、ブルーレイも見れるっていうレコーダーだったの。したらなぜか壊れ方が異常だなと思うんだけど、多分 DVD 側だけが見れなくなって
る。レンズ
でもブルーレイは見れる。わかる。
同じ入れるところ
って。そう、入れるところは同じなんだけど、ブルーレイは読み取るのに DVD 読み取んなくなっちゃって、もうすごいショックを受けていて、あのこのポッドキャストを聞いてる人の中で凄腕のあの電気屋さんいないから。凄腕の。 もうその全てそれを全てきれいにして直してくれるような
レンズの部分ですよね多分読み取るね。
あそうなんだ、うん、
DVD とブルーレイの読み取るのレンズが違うんですよ。レンズの
そうなの、う
ん、なんかクリーナーとか売ってません。
あクリーナーであれあれなのかな、うん、少しは良くなるかな、うん、
レンズがどうなってるか。
いわゆるだからあれだよね、ビデオテープもクリ、うん、クリーナーあったじゃん、うんうん、クリーナーテープみたいな流す、うんうん、あれみたいなやつでしょ、う
ん、なんかディスクに
こうできるあれもヘッドを掃除するってことでしょ。
あじゃあそれは読み取り、あとハードディスクに入れた俺がもう楽しみにダビングしていたもう刑事コロンボが27枚止まってるんですよ今どうすればいいのかと思ってる。今撮り続けてるんだけどもう67枚出るもうずっと撮り続けて小池屋さんがどうなるんだ
って。それ容量どうなってるんですか。
ん容量はだからもう減らしてるよ自分の昔撮ってまだダビングしようと思って。
あテラじゃないの。
テラじゃない、あの時間です。あと12時間分とそういう感じです。
足りないじゃないですか、うん、全然
だからもう減らしてんの昔撮ったものどんどんどんどん減らしてそれで、ハードディスクを軽くしてそれでどんどんどんどんやっていってんだけどこれどうしようと思って。
じゃあ今度大変じゃないですか。またあの地上波で北の国からのドラマ
だからもうそれ諦めて撮るんだから俺もうすでに持ってるから
それはダビング済み
だってとっくだよ。だからそっちは持ってるからでもそれがどこにあるのかもう今わかんないんだけどでもそれはもう実家にあるはずだからだから今テレビ撮っといて
ドラマ版のやつ、うん、
で1回ずつ死ぬ気で見て全部焼き付けていけば
やっぱノートに書いて
みんなノートには書かないけどだ死ぬ気でもう焼き付けるように見てでなるべくもう常にテレビのあの録画できるマックス
外付けハードディスクだけ買えばいいんじゃないですか、
うん、
ああそういうことね。そうだから外付け
容量増やせば。
いやだけど外付けのハードディスクで外付けするじゃん、
はい、
そしたら今残ってるデータは移せる。
いや移せないですよ。
ほら来た。
いやだから新たに録画新たに録画するやつ。ああ12時間しかないから、
はいはい、
突貫工事で。
いや違う違う違う普通じゃなくて今もともとあるデータ残ってるやつがあるわけじゃん。俺はこれを何とかしたいわけじゃん。
じゃあブルーレイに入れるしかないね。
ああそっか、うん、ブルーレイの容量の方がでかいよね。
でかいですよ。
あそっか
8枚分ぐらい DVD 多分
ってことはえブルーレイディスクってダビングできるやつっていくらぐらいする
の。そんな高くないと、うん、
どんぐらい。
DVD と大して変わらないんですよ
今。本当、
はい、
8倍ぐらい多分。
あ、そっか。ってことは今あるものをブルーレイディスクの方に移しちゃえばいいんだよ。おーやったちょっと一旦解決だ、
まあ、とりあえずやってみて。
でも
あとあでも書き込めるんですか、うん、ブルーレイは読み取り専用書き込める。
書き込めるってどういうことですか。
その本体に取ってあるやつからブルーレイにダビングできるのか。
あ、ダビング、はい、だってできるでしょ、うん、DVD できるんだから。で、ブルーレイと DVD ができてるんだから、うん、
じゃあできます。
入ってるんだから多分できるよね、録画はね。多分できるはず。わかんないけどちょっと誰かブルーレイディスクくんない1枚。
あ、あります。
うちにあります。
マジで、うん、そしたらちょっと一回試してみるわ。で、またポッドキャストをする試してみてどうだったって。で、わからないことだったらまた聞くから。でもしかしたら録画モード変えないといけないかもしれないわけじゃん。例えば XP とかいろいろあるのよ。LP とかで、なんかよくわかんないけど
何ですかそれ。
何をいじってどうなったのか。
4K で撮るのかっていう話じゃないの。
ああそういうのはもういいです。 4K なんて
意味
ない
から。いや今の企画って 4K か、うん、あの
ああだからうちテレビも多分そこまで古いからかな。10年以上前だよ。うちまだ10年以上前も使ってるから。だからすごい最新のテレビじゃない全然。だから古いからってことじゃないの。 4K 動向とかって全然
関係ないんだけど。だってスカパー入ってるんです
ね。はい。だから 4K 修復版とかでしょ。で普通に見てから別に何が 4K なんだかよくわかんないっていうの現状。だからそこは全然問題ないんだけど、だからとにかく形としてダビングができればいいんだけど。だってミステリーチャンネルの刑事コロンボだっていくらデジタル修復したってあの昭和感は残るわけよ。で逆に残っててほしいし。だからなんかそこの部分だけダビングできれば問題ないんだよね。そしたらもう別にあとは優秀な電気屋
あと一個 個言うとそれ修理すると消えますよ全部。
消える？
消える。
修理出したら、
うん。修理出したら消えます
よ。あ、そうか。そうだよな。だって一回バラさないといけないんだもんな。ってことはじゃあブルーレイにまず映すことが一番のやんなきゃいけないもんだ。その後に優秀な電気を探すってことだ。
デッキ買えないよね。
え？
デッキ買え。
買えるぐらいのお金かかるよね。修理でね。うん、あ、もったいないなと思うんだけど。
多分売ってない。
やっぱり。っていうかあとさ、俺やっぱちょっと人つくもがみって言葉知ってます？皆さん。
はい。
ね、やっぱり物にも神様がいるんですよ。って考えたら愛着持ってるものはなずっと使ってあげたいじゃない。みんなね捨てすぎ。うん、あドライすぎ。うん、本当に。だからそこの部分なんとかしたいんだよな。だから直樹先輩とかもちょっと相談しようかなと思って。いや直樹先輩そういう業者絶対知ってるから。なんかだからあの便利屋さんの仕事の時のなんか知り合いの凄腕のスーパー
でも型番でネットで調べれば出てくるんじゃないですか。
ん？
型番
はいはい、はい、ネットで調べたら、うん、何が出てくるんですか。
いやその修理ここに連絡
して。ああそういうこと。ああなるほどなるほど。あんたたけてますね、そういう
ふうでしょ。
なるほどね。まあだからちょっと そこまで話がいってない。つい本当つうちうちの本当にキンキンの話だから。だからそこまで言ってないけどもとりあえずちょっとなんと心のモヤモヤを吐き出したかった。そういう場所じゃないのポッドキャスト。、ね、誰が聞いてるか分かんないんだから、ね、っていう意味でもそういうものを吐き出していかないとっていうところだから。だからちょっとうまいこといくならその、電気名人メカ名人を探してちょっとやりたいなっていうお話。
一回開けてみりゃいいんじゃない。
いやだよ。収集つくわけないじゃん俺が
開けるだけ開けてみたい。
本当に俺だって生まれ変わったらメカが大好きな人に生まれたい。もうメカをいじってたらもう超楽しいみたいな。もうだからだってさやっぱ好きなわけでしょ。くんかにせよエビちゃんにせよこういうマイクさこうやって買ってこれね集めたりとかさこれつなげてどうのこうのとかさ好きなわけじゃん。くんかも動画で編集してとか好きなわけじゃん。
好きですね。
だから遠藤くんとかも好きだと思うのやっぱり基本的にはそういうコツコツした作業。俺もう一つも好きじゃないよそれ。でも本とか読むのは全然いいなんだけどなんかそうコツコツがちょっと違うんだよ好きなコツコツと。だからシゲも好きじゃん。あのアンプ自分で自作したりと
か。すごいですね、
うん、するからだから他のバンドマンのレコーディングの相談とか乗ってアンプ自分で運んでったりとか、お前何やってんだと思う。だから俺たちがレコーディングしてなかった8年間の間に他のバンドのレコーディングとか行ってるからね。あのテックみたいな、
うん、
ケアとしての楽器のメンテナンスみたいな感じで行ったりとかもしてたから。
ちなみにその8年間レコーディングしてなかった時にあるじゃないですか、
うん、
結構変わってました8年前と。
え、どういうこと。
その技術こんなんできんだみたいな。
ああ、
なんか体験しました。
それは最新のエンジニアを使った場合でしょ。
ああ。
俺たちがやってるのは
機材、
うん、そのある程度機材とか理解して頑張ってやってるけど青木だから。シバルックの青木はもう ルックのエンジニアとしても最高ですよ。世界最高峰だもん。シバルックにクラプトン来たとしてもクラプトンはいい音だって言う。それぐらいそれぐらい青木はシバルックで出す音はもう素晴らしいやつなんだけど、青木がじゃあそこまで、いわゆるプロトゥールズ的なものをきちっと使いこなすというか、だってプラグインだってずっとしなきゃいけないわけじゃん。ずっとプラグインしてって言って最新のものをプラグインしていくわけでしょ。
そうそうそう。
だから今の若いバンドマンたちが結局エフェクターも買わねえでプラグインばっかりしてる。だからライブが苦手な子すげえ多いじゃん、
うん、
結局だけどバンドはやりたいっていう欲求のこの難しい狭間の中で、で今俺若いバンドインタビューする機会多いからエビ横の番組がで組んでる子も若いし、うん、若いって言ったってもうあれだけどさ、あ年齢不詳とか言えないんだけど、そうそう、だからそうなんだけど、だからそういう新しいことは分かってるよ。だけどそこまでの技術の発展はないかな、うん、ただあれが増えてるよ。だからプラグインがどんどん進化してるんだから音だから俺はだから打ち込みじゃないからあんまり感じないって、うん、バンドでアナログで撮ってるからリズム一発でしょ、でベーシックも一発だから、だから一発撮りしてるみたいなもんじゃん。で歌は すごいかわいそうなんだけど、取る場所がないから、こういう細長いカラオケのトレーラーみたいなとこだったから、だからシゲが左側の壁の前で、奥にちょっとドア閉めれるとこあるから、そこにアンプが置いてある、遠藤くんで、遠藤くんその前で、その隣がユウヤみたいなっていうレコーディングだから、それをモニターでちょっと見て、俺はエンジニアの後ろでヘッドホンして歌ってるみたいな感じだから、だからもう一発で撮ってんだけど、メンバーの OK 待ちみたいな。で、あとはもうクリック聞いてから仮歌、気に入ったの歌えたらもうそのままだから、やっぱやり方変わんないよ、そんなに、そこまでっていう感じだから、
まあ技術がないとね、こっちのバンドもな、できないです。
そうだから、バンド的にはもう早いし、だから3ヶ月ぐらいかかってんだけど、それは何でかというと、あまりにも飛び飛びだから、
スケジュールが、
そうリズムだけはもうまとめとんないと絶対無理ってなってたから、だからリズムだけは取ったけど、だってリズム取って2週間後とかに多分遠藤くんダビングしてんじゃないかな。 いや違う、その間が2週間いて、リズム取って2週間ぐらい空いて、遠藤くんは2日ぐらいやってみたいな、で1日伸びちゃってとか、そういう感じだから、だって俺歌12曲、で1曲インストだから11曲かで、1曲は一発撮りしてるから10曲だ、10曲の歌撮り
何テイクぐらい、それぞれ
2テイク、
おお、
2テイクで、あと細かいとこなんですぐらい、だから2日で撮った、5曲ずつぐらい、
すごいじゃないですか、うん、
初日が調子よくて6曲行ってみたいな感じだったから、でも本来そんな風にやっちゃダメだけどねいやいいけど、歌えたからそれにちゃんと気に入ってる歌だからいいんだけど、たまたま撮れた、だからテイク数が少ない、
あ
だってテイク重ねるってことはさ、それだけ時間をかけて、もう喉が枯れてっちゃうから、でも全然大丈夫だった。でもラジオ現場行った時に、っていうか生放送だ、歌取りが終わった時の次の日のフライデーパンチ山梨で言われた周りに、あれ今田さん今日枯れてるね声、うん、えで俺はさ、ずっと一日中歌って徐々にこう枯れてってるわけでしょ、わかんないけど、だから全然気づかなかったけど、え枯れてる俺みたいな、ちょっとなんか違うよみたいな、あやっぱそうなんだねみたいな、で昔ガラガラになってたから、
うん、
だからそういう意味では逆に楽になったかもしれない。であと本当に思ったけど、なんかこれちょっとロックバンド界隈に問題発言になるかもしれないんだけど、でも今の若い子たちは多分ね全然分かってると思うんだけど、気持ちを入れるんでちょっと止めてくださいみたいなみたいな、なんかありがちなんで、そういう逸話ってなんか、
コントの世界じゃん、もう
歌詞がのここの部分が気に入らないんで一回止めてくださいみたいな、で作業はストップしたみたいな、で、じゃあ誰々は A というボーカリストはみたいな、そこからおもむろに屋上へ向かっていって、で屋上で見つけたぞつって駆けな降りてきたみたいな、それでノートに書き殴って、それで名曲あれが生まれたみたいなさっていう伝説って作りがちだったの、昭和は特に。でもね、あんなものはね、全て嘘ですお金がなければ本当にタイトだから、全ての現場その締め切りまでに死ぬ気で間に合わすし、で日々考えてれば出てきます、必ず。だから探してることは必ず、だから寸前まで悩むよ、俺も歌取りのギリギリまでこうやってうーんってやるタイプだから、ギリギリまでやるけど、もう時間歌取りですって言われたら、はいっつって、もうちゃんと自分の中で決めれるようにちゃんとやってるから。だからああいう伝説すっげえみんな好きだけど、あれ嘘ですあと気持ちを込めるために、で結構あったのよ本当に、昔なんか思い出の強いバラードを歌うとかって時に、で思い出の強い歌を思い入れたっぷりになんか歌いで、ボーカリストってものすごい納得する、これ女子ボーカルが多いんだけど、そううーんって歌い込みすぎると臭いのよ歌が、で聞けねえのよ で思い出たっぷりに歌ってない歌の方が響いてすんじゃん。うん、そのだからいい棒歌いってあるのよ。最近聞いてすごい思ったけどさ、なんかあこれいい棒歌いだなと思うんだ。例えばすっげえわかりやすく言ったらシシャモとか、褒めてんだよ。めちゃめちゃ、うん、その棒歌いって言葉がちょっと乱暴だけど、感情さそんなに乗ってなく聞こえちゃう。実は感情入ってんだけど、だけど聞こえが棒に聞こえるっていう稀有な存在なの。だからああいう感じの歌い方ができる人が一番結果フラットで強いんじゃないかなみたいなお話。さあというわけでですね、スキップが今そのポッドキャスト、何の話で締めてるんだかよくわかんないけどね、まあ、とにかくレコーディングも無事に終わってるってことです。また来週、さようなら。